今週は未来を開くワクワク体験広場の内容についてご紹介をしていきましょう。藤沢市華道協会会長でもあり、現在藤沢市文化団体連合会事務局長でいらっしゃいます長田佳穂先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こんにちは。
早速ですが、今回この体験広場は初めての企画ということなんですけれども、まずこの開催の経緯と目的についてご紹介いただけますか。
はい、実はですね、市長と副市長とお話をさせていただいたときに、藤沢市が文化都市として市を挙げて何かできないかなという、そういうお話をさせていただいたんですね、はい、そしたら市長の方で市民を巻き込んで何かできないかな、そういう企画が立ててほしいんだけどという、そういう、要請がありまして、はい、文化団体連合会で何ができるのかな、じゃあワークショップってやってないからやってみようじゃないかという、そういう話からスタートしました。
そうですね、はい。これまでもさまざまな協会ごとの展示などにもね、鈴木市長が足を運ぶ場面も見受けていたんですけれども、ありそうでなかった企画になりましたね。
そうですね、私ども藤沢華道協会では、はい、再開での展覧会の時に、うん、そのワークショップ的なものを連日やっていたんですよ、はい、でそれがすごく人気があるので、じゃあ他の協会でもという話が広がったわけですね。
はい、そうですね。そういう意味ではこの文化芸能が一堂に会して一つの会場で楽しめる場、なかなか貴重な機会かと思いますが、今回は2月の8日土曜日と9日の日曜日の2日間会場で楽しめる企画になりました。当日どういった体験ができるのか、いくつかご紹介いただけますか。
はい、伝統芸能の、部門では、8日に謡曲、それから午後が吟詠詩吟ですね、はい、で9日の方が、邦楽協会、邦楽はいろいろなものがあります。時わず、小歌、羽歌、琵琶などもあります、皆さんがほとんど知ってはいるけど体験してないもの、うん、で午後になりますと、3曲、尺八とか三味線、お琴ですね、はい、そういうもので日本の和の音楽に触れてみようではないかと、うん、で、あと展示の方では、書道、華道、書道は皆さんが多分体験したことはないであろう、テレビでよく見るんじゃないかな、あの大きな文字、全紙台に一文字ドーンと書く、大きな大きな筆で、それをちょっとやってみようじゃないか、経験してない方はどんな文字ができるのか、それも面白いことじゃないかなと思います。まあ、華道はいつもの通り生け花の基本的なものを、これさえ覚えておけばご自宅で飾れますよという基本的なものをお教えいたします。それから、あとは美術家協会による陶芸といっても、お茶碗とかお皿を作るのではなく、音の出る楽器、うまくいけばオカリナが出るできるかもしれません、
はい、
あとは写真協会フォトクラブさんによるデジタル写真の編集、作成の仕方、本当にいろいろなものが一堂に会して体験できる、本当に面白い企画だと思いますので、はい、
そうですね、はい、どこに行こうか迷ってしまうような企画ばかりなんですけれども、これは当日道具とか必要ではないんですか。
そうですね、ほとんどのものがもう身一つで行っていただきたいと思いますが、中には、筆記用具が必要ですよとか、陶芸をやる場合にはエプロン手ぬぐいが必要です、あとは書道協会さん、墨で手が汚れるということもあると思いますので、まあ、そのような準備だけで構いません、はい、あとはこちらの方で全て、書道で言ったら筆もこちらの方で全部用意させていただきますので、気楽な気持ちでご参加していただきたいと思います。
実際に2日間今放送を聞いてぜひ体験しに行きたいという方、参加の対象、申し込み方法についてはいかがなんでしょうか。
申し込み方法は原則当日会場に行って申し込んでいただく、ただいろいろなこう質問等、私どもが受けております、藤沢市障害学習部文化芸術課、電話番号 23-2415 に問い合わせしていただきますと、当日の細かい諸注意等が聞けると思いますので、わからないことがありましたら、また皆さんのお手元に多分回覧板でもうこれ回ってると思うんですね、ですから回覧板で見ていただいた方、または公民館等に行きますパンフレットが準備してございますので、ぜひご覧になってください。わからないことは先ほどの文化芸術課の方にお問い合わせください、
はい、
よろしくお願いいたします。
わかりました。 まずあの2日間のプログラム、それぞれの会場ごとのお時間等も記載されていますのでね、参考に手に取っていただきたいと思います。こういった地元で活躍している皆様との触れ合い、そして文化や芸能についての触れ合い、当日皆さんにはどんなふうに楽しんでいただきたいですか？
そうですね、あの文化というと敷居の非常に高いもの、例えば伝統芸能なんかその代表的なものですよね、まあ、私たち華道もその部類に入ってしまうのかもしれませんが、どうも敷居が高いと、あのこう行ってみようかな、でも行きづらいな、でも今回は本当に私たちプロの集団でございます。プロの集団がどれだけ皆さんに優しく、気楽にあの体験していただけるのかということですから、本当に気楽な気持ちで、でこれをきっかけにご興味をお持ちになられましたら、どっかお教室を探していただくと、で本格的に勉強なさるのもよろしいんじゃないですか。もう年齢に関係なく、そういう気持ちを私は文化を、継承する上ではすごく大切じゃないかなと思いますので、ぜひぜひあの気楽な気持ちで、はいはい、参加していただきたいと思います。
わかりました。もちろんお子様の参加も可能なんですね。
はい、幼稚園生から、年齢は問いません。ただあのできないものも中にはある。例えば、パソコンですね、これは小さなお子様には無理かもしれませんので、その辺のところは、保護者の方が、ご判断していただきたいと思います。
あとは準備万端で当日を迎えるのみの体制ということなんですけれども、今後のこう展開や予定などももう話には上がってるんでしょうか？
もう来年度、27年度も2月に同じようなワークショップをやろうではないかというのが、文化芸術家の方で、もう企画に上がっておりますので、今回だけではなく、これはもう毎年の企画で、続けたいと思いますので、お楽しみになってください。
はい、ぜひ恒例行事となりそうです。まずは第1回目となります今年、このワークショップ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。では最後になりましたが、長田先生からラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、あのこの文化の活動というのは本当に時間とそれから自分というものとの対話、それがすごく大切な時間、どうしても今の、早い流れの世相の中では自分と対話する時間が持てない、そういう貴重な時間というものをここで、自分の中で見つめていただきたいという、そういう時間を私は提供したいと思います。はい、もう本当にこう楽しんでいただく気楽な気持ちで参加していただきたいですね。
そうですね、
はい、
ぜひプロの皆様にさまざまなことを体験習っていただきたいと思いますので、当日多くの皆様のご来場をお待ちしています。今日は未来を開くワクワク体験広場の内容からご紹介しました。長田先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。